で最初にですね、ベルントーク第12回と最初のところをご覧ください。これはですね、日本別件記、見知らぬ日本の面影っていうふうに訳されているやつですけれども、その中の神々の首都でという首都というタイトルですね、 Chief City of Province of the Gods っていうところの宍道湖の嫁ヶ島伝説っていうのが書かれているところがあるんですけれども、ご存知だとは思うんですけれども、ちょっとその嫁ヶ島伝説のところを引用させていただきましたのでご覧ください。まあ、最初のところからはいいんですけれども、これご存知かと思うんですけど、宍道湖に一つだけ島があって、嫁ヶ島っていう名前の島がある、それ今でもある島なんですけれども、そこの島にまつわる伝説です。前の方から見ていただいても、この神々の首都っていうのは松江および出雲の美しい景色をいろいろ描いていて、人々の習慣とかが印象的に描かれているものです。神々の首都っていうのは1896年でしたっけに書かれているので、実は日本に到着して初めての印象をみずみずしく書いているとかいう人が多いんですけど、そうではないっていうこともちょっと押さえておきましょう。そうではないとはどういうことかというとですね、知られざる、ごめんなさい、1894年でしたね。で、今日はもうさ、藩の、お詳しい方ばっかりなので年譜は持ってきませんでしたが、1894年にこの作品は描かれています。まあエッセイ集ですけれども、1894年というと藩はすでに来日していて熊本にいた時代ですよね。だからもう松江にもいなくて、で熊本時代ももう少しでもう去るっていう時に出版されています。したがってですね、確かに日本に到着した直後、まあ、1890年に日本に来ていますから、この直後から日本に関するさまざまな風俗について取材を行ってメモ書きを行っていたでしょうし、松江滞在中も書いていたとは思うんですけれども、出版したのは1894年になってからです。だからなんかみずみずしい思い出をそのままに書いたというよりは、かなり後から加筆したり訂正したりしながら書いているだろうなっていうことはちょっと考えておかないといけないかもしれません。というわけで、松江の情景で嫁ヶ島の情景が描かれたところに、真ん中から下の方ですよね、弁天に捧げられた島というのがありますということです。そして弁天のことをゴデス・エロカンス・アンド・ビューティーというふうに書いています。で、皆さん日本人なので弁天と言われれば何の神様かお分かりかと思いますが、女性の女神で、で雄弁と美の女神って言っていますけれども、義芸もつかさどりますけれども、他に恋愛をつかさどるとも言われていますよね。で、そういう神なんですけれども、で美もつかさどると、で弁天の島というふうに呼ばれている島があるというふうに言っています。しかしもっと一般的には嫁ヶ島と呼ばれていて、でその嫁ヶ島というふうに日本語で出てくるんですけれども、その後に英語で訳されています。でこれもちょっと初心者の方もいらっしゃるので、解説をつけておきますと、藩は全ての著作をですね、英語圏の、まあ、アメリカの、日本語はわからない読者に向けて書いたので、ここでいきなり嫁ヶ島っていうふうに出てきても読者にはわからないはずなんですね。それで英語で説明がついています。それだったら英語の説明だけつければいいじゃないかっていうことになるんですけれども、そうしないで日本語を出してくるっていうのが藩の、まあ、いいところというか上等的なやり方なわけなんですけれども、The Island of the Young Wife というふうに言っています。若い妻の島というふうに言っていると。でその理由はこの以下のような伝説なのであるというふうに言っています。で河川を引いたところが伝説になりますけれども、ある夜ですね、夢のように音もなく湖の深みの底から死体が上がってきたと。それは溺れた女の死体であって、そしてその女というのはとても愛らしく、とても敬虔で、とても不幸な女であったっていうふうに書いてあります。でこれしか書いてないんです、実は。でその人々はその遺体を見てですね、かわいそうだと思ったので、この島を弁天に捧げることとしてそこに庵を作ったと、そういう話がここで紹介されているわけですね。で実はですね、今松江市とかの、あるいは宍道湖の観光案内所とかのホームページを見ると、この嫁ヶ島伝説っていうのがバーッと出てきてですね、さらにお話に尾ひれがついています。もっとすごくいろんなことがついています。お姑さんにいじめられたとか、それからお姑さんにいじめられたので実家に帰ろうと思って池を渡っている途中でおしっこがしたくなって、で、氷の上でしていたところを割れてしまって落ちたとか、すごい詳しい話がいろいろついてるんですけれども、藩の書いたのはほんのこれだけです。でまあちょっとね、この女性の性格っていうのがベリーラブリーであるっていうことと、あとベリーピアスって言ってるんですね。 エピウスっていうのは信心深いということですね。それからベリーとアンハッピーかって書いてあるだけであって、ハーン自体がどういう人であるかっていうのはあまりはっきり書いてないです。なので後の時代にいろんな尾ひれがついたのだろうというふうに思われるんですが、逆に言うとこの伝説ですね、また例によってハーン以前にどうも遡れないんですよ。これ本当に昔から末裔にある言い伝えなのかどうなのかちょっとわからないんですね。ひょっとしたらハーンがつけた話ではないかという気もするんですけれども、まあそれはいいとして、こういう印象的な女性の姿があったの、日本の面影を読まれた方覚えてますか。でまあこれが導入なんですけれども、この音もなく池の深みから浮かび上がってくる溺れた女っていうのが突然出てくるんですね。でここだけに出てきます。でこの女性はちなみに幽霊となって出てきたりはしません。ここで終わりです。なのでまあこの女性がかわいそうだと思った人々が祀ったと書いてあります。ちなみにちょっと言っておきますと、この女性どの宗教の人とかそれから日本を知らない英語圏の人が見ても中身が分かりますよね。なんでかっていうと容姿とかが書いてないし、それから服装とかが書いてないです。裸とも書いてないですけれども、着物を着ているとかなんとかとかそんなことも書いてないです。それから変な言い方なんですけど、美人だとは書いてないですよね。 Very lovely で Peace で Unhappy って書いてあるけど、これ全部精神的な問題なのであって、見た目の顔がどうのみたいなことも書いてないです。で何も書いてないのでどういう女かよくわからないんですけれども、実はしかもよく見ると別にお嫁さんと限ってないですよね。この3つだけだったら別に若い女性であってこういう人であってっていうのでわからないんじゃないかなというふうに思います。なので逆に細かくきちんと説明されていないからこそ、文化を超えていろいろな解釈が可能であって外国人の人にもわかるような話になっているのかなというふうに思います。